青空 FM 第3回目。第3回目はゲストに桑原さんをお呼びしています。桑原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、自己紹介をいただいてもよいでしょうか。
はい、桑原と申します。Twitter では桑原アンダーバー JSRI でやってます。で、JSRI の略は、まあ、JS は JavaScript で、 RI は僕が好きな RiotJS っていうライブラリがあるんですけど、それから取って JSRI としています。で、仕事はですね、株式会社夢見というところに所属して、今1年ちょっと経ったばっかりですね。そちらで、フロントエンドエンジニアのやっていますが、今はリーダーとして動いているので、あまりコードは書いてなくて、実は Node.js ばっかり書いてたりはしています。はい。で、あとは副業を3つほどやってまして、まあ、1つは、マーケティングとかでブログ書いたり、Google Analytics とかやって、マーケティングの数値を見ながら、リサーチしたりとかはしています。で、もう一つはララベルを書いていて、で、もう一つは、ですね、やっぱり、Vue.js で仕事をしてたりはしています。で、それとは別に、趣味で Ionic とか Riot.js っていうライブラリとかフレームワークを使って開発もしています。で、ちなみに Riot.js は一応、日本人で二人目の、コアコミッターとして動いています。はい。まあ、そんな感じですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
いくつかちょっと気になったので、
はい、
まずエンジニアというかお仕事のところから
伺
っていきたいんですけども、
はい、
なんだろう、エンジニア歴としては、
はい、
今何年目になるんですか？7年目とかになるんですかね。
僕はですね、大学院を卒業してるんですけど、修士まで止まっていて、修士まで一応数学をやってたんですけど、
はいはいはい、
で、さらに言うと僕は頭悪かったので一浪をしたんですね。なので一応今が6年目になります。
おー、なるほど。数学をやられていて、
はい、
そこからじゃあエンジニアになられたって感じ
ですね。そうですね。はい。
私、実は大学に行ってなくてですね。
いいですね。
2年生の専門学校だったので、
はいはいはいはい、
ちょっと大学で何やってたかなっていうのはちょっとお聞きしたいんですけど。
まあ、大学で何をやってきたか。まあ、遊んだり、バイトしたり、バスケやったり、みたいな感じですね。あ、一応僕ですね、小学校から大学3年までバスケット部にいて、
ほうほうほう、
ずっとバスケばっかりやってたんですね。鉄板なんですけど、なんだっけ、スラムダンクを読んで、やっぱバスケ面白そうじゃんってなって始めた口です。
ああ、なるほど。スラムダンクは、どのキャラが一番好きでした
か？僕ですね、主人公が一番好きで、で、それ好きな選手が、デニス・ロッドマンって言うんですよ。
あ、なるほど。はい、はい、
多分そう。ご存知の人は多分もう、そしたらそれはまあ桜木だよねってなると思います。
なりますね。
はい、
主に髪の毛ぐらいしか今。
まあないかもしれないですけど。だ、実際 YouTube とかでプレイ動画を見ると、こう桜木の、だから特にルーズボールって言ったらわかるんですかね。ボールがこう線からはみ出すみたいな時に飛びつくじゃないですか。
あ、はいはい、はい。
ああいうの本当漫画そのまんまのプレイをする人です。
ああ、すごい。アグレッシブなプレイ
をされる。そうですね。もう観客とかガンガンに突っ込んでいきますね。
なるほど。
はい。私はそう、リバウンダーが好きだったんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
で、大学でバスケっていうと、
はい、
サークルとかになるんですかね。
いや、僕はガチな部活の方なんで、週5でやってましたね。
あ、大学って部活とサークルがなんか違うんですか？
はい、うちの大学は、部活とサークルと同好会って3つあって、で、それを大学がちゃんと管理してるんですけど、で、それぞれにちゃんと基準とルールがあって、その基準を満たした人だけ、その部活だったり、サークルだったりに所属できる。で、部活がそのランク的には一番上で、ちゃんと、お金も出るって感じですね。
ああ、その、取り組み度合いとか、
はい、
そういうところで、なんだろう、
そうですね。結果もありますし、単純に部員の数とかもそうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
へえ、面白いですね。ちなみに、大学ってどちらの大学だったんですか？
僕の大学はですね、あと、八王子にある創価大学ですね。
ああ、なるほど。
八王子。そう、結構、まあ、名前だけは有名で、あの大学だよね、みたいな言われ方はしますけど。
なるほど。その大学で、
はい、
まあ、バスケ以外でいうと、数学って話が先ほどあったんですけども、
はい、
数学は具体的に どのあたりをやられたんですか？
そうですね。僕はですね、解析系がすごい好きで、
うんうんうん、
学部の時には複素解析っていうのをやってましたね。
複素解析？
はい。まあ多分、あんまり皆さんで馴染みないかもしれないですけど、虚数 i って多分名前は聞いたことあるかもしれないですね。
あります。
はい。その虚数 i を使った関数を学問していこうっていうのがその複素解析ですね。
なるほど、わからんって感じですね。
まあ、この話すると大体皆さんからそうおっしゃられますね。ただ一応ですね、現代で結構使われているんですよ、うちうちでは。
あ、へぇ、
今のこの精密機械とかって回路がだいぶちっちゃくなったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そう。昔の携帯電話とかってこうリュックサックサイズの携帯電話だったんですけど。
肩掛けカバンみたいな。
そうですね。ああいうのを一度数式化、実は落とし込んで、で、その数式化したものを複素関数にかけて、結構今ざっくり喋りますね。厳密には違いますけど、はい、複素関数にかけて、その中でゴニョゴニョ計算した結果、ちっちゃくなった数式が出てくるんですよ。
うん、
その結果をもう一回回路に落とし込むと、回路がちっちゃくなったみたいな話が出てくるんですよ、実は。
おー、なるほど。
で、実は、皆さんはその複素解析の恩恵を受けていて、今こう小型化したスマホだったりとかを扱ってたりするんですけど、まあまあそんなものは知らないよねって話です。
結構研究寄りなじゃあ感じなんですね。そうですね。
もともとはすごい研究したくて数学の博士になりたかったんですよ。
なるほど。なんかこの数学のイメージがなんかフェルマーの最終定理とか、
いいですね。
あ、そうですか。なんかそのあたりの本を読んだぐらいの知識なので
。はいはいはい。まあまあ、フェルマー最終定理はやっぱ数学界の難問中難問って言われてましたね、やっぱり。あれも一応いろいろドラマがあるんですけどね。日本人の活躍とか、岩沢理論とかあったりして、その岩沢さんが結構ご活躍されたんですけど。
はいはい、結構最後の方に出てくるんで、ここで日本人がみたいな、テンション上がるん
ですよ。あれ一応裏があって、最初にその岩沢理論って出していて、それがなんか楕円関数論に関するものなんですけど、
はいはいはい、
でその最終的にそのフェルマ定理を定理にした、ワイルズさんですね。ワイルズ博士が最初岩沢理論を使ってみたけど、結局それで論文出したら実は欠陥が見つかってしまってやべえってなったんですけど、もう一回それを研究し直してわちゃわちゃやった結果、岩沢理論を使ったらピタッとハマって証明完成みたいな、実は裏があるんですね。
なんか半年だか1年ぐらい結構修正に手間取ったんで、簡単に直せそうだって感じだったのが意外とみたい。はい、
そうですね。一応、研究なんだっけ、最終的に証明完成まで8年かかってるんですね。
ああ、はいはいはいはい。
で、7年ちょいで発表したんですよ。満を持して。すると間違いが見つかってしまって、で、これって証明したやつが早いもん勝ちなので、一斉に世界中が研究し始めたんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
で、その中、ワイルズさんが一番最初に、まあなんとか元に戻したっていう感じですね。
いや、結構、本当知らないだけで、特に、もう数学ってだけで、はい、拒絶反応みたいな人多いと思うんですけど。
結構多いと思いますよ。
うん、知らないだけで結構面白いって言ってあれですけど、興味深いのって多いですよね。
いろいろ面白いと思うんですけど、まあそこの面白みを持つかどうかは、まあまあ人によりけりですよね、やっぱり。
まあ、そうですね。はい、結構伝わらないっていうことで、わざわざ伝えない人が多いと思うんで。
そうですね。まあ、数学って本来は使われる道具ですからね。本来は物理とかを解くための道具でしかなかった。で、それを本当は突き詰めていった学問が数学でしかないので。
なるほど。
だから、まあ、僕ら数学者っていうと、なんか数を学問するみたいな感じを書くと思いますけど、僕らからすると数を楽しむって書くんです。数学。
ああ、なるほど。いい
っ
すね。
遊んでるだけなんですよ、ぶっちゃけると。
数学、数を楽しむ、いいっすね。
はい。と言われたりします。
面白い。それで、大学時代、数学を楽しんで。
はい。はい。で、そのまま大学院までやったって感じですね。
その後、その、エンジニアの方に行かれた、就職されたのは、どういう経緯があったんですか？
これはですね、一応僕の個人ブログでも書いたんですけども、僕のその研究室の先輩に、ものすごい優秀な方が一人いらっしゃったんですけど、
はいはい。
で、その方は、研究修士まで、多大の修士に行って、そのまま就職されたんですよ。で、その方の発言を聞いて、コロッと変わりましたね。まあ、その一言っていうのが、なんだっけ、数学は楽しいし、未来があるんですけど、もう先が見えてしまったって言ったんですよ。
ほう。
で、それっていうのは、要は何をするかっていうのがもう決まるんですよ。で、学問的にはすごい無限に広がってるんですけど、やることって、まあ、研究室行って、ガリガリ研究して、発表して終わり。で、なんか理論が作れたら確かにその数学の中で世界を一つ作ったってなるんですけど、それだけで閉じた世界にいてしまう。その人生が自分としてはもう面白くなかったってその先輩は言っていて、 僕もそれすごい共感したんですね。
うん。
なので、就職をしようと思っていて、たまたまその情報課にいたので、まあ IT 業界だよね、この今の時代って。で、その IT 業界が面白そうっていうのも自分持ってたので飛び込んだって感じですね。
おー、なるほど。その時、その、数学じゃなくて、まあ IT 系にってなった時に、その、どんな企業を、
はい。はい、
なんだろう、目標にというか、就職するとして探してた感じなんですかね。
はい、そうですね。私はですね、まあ、もともとその、情報化にいながら、プログラミングとか結構全力で逃げたタイプなので、まあ、要は、エンジニアとしてはスキルがほぼゼロみたいな人間なので、ものすごい駆け上がりたかったんですね。圧倒的なスピードで、とにかくまず技術を身につけたかったっていうのが基準にあります。なので、人数がすごい少ない会社に行きたかったです。目標5人の会社に行きたかったです。
はいはいはい。
そうすると、もう何が何でも必死でやらなきゃ会社が回らないので、自分でしっかり勉強しないと、そもそもプロダクトも作れないとなる会社に行きたかったんです。
そうなるとでも、人数が少ないところに未経験でってなかなか入りづらいと思うん
ですけど。はい。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。で、ですね、厳密に言うと結局受かったのは、当時なんだっけ、100ちょいの人数のところに行ったんですね、結局は。
そうなんですね。
はい。一応でもそれの未経験の枠で入りました。うん、で、僕の同期11人いて、未経験多分2人しかいなくて。で、まあ一応、それでも、その入社前に、その会社が使っている会社独自のオレオレフレームワークがあって、
はいはいはい。
まあ、若干それの研修みたいなのもあったんですよ。
うんうんうん。
それは内定もらってから、その入社前までの期間で勉強しましょうっていう期間があったんですけど、
うんうんうん、
まあそういうところに受かったんですね。
で
一応多分、今だ振り返ったら思うんですけど、結局会社への入社ってか内定っていうのは、あくまでなんかご縁なイメージがあって、
はい、はい、はい。
本当にこの会社に合うのかと、その子の成長率とかポテンシャルを見て、まあ多分入社を、内定を決めると思うんですけど、
うん。
だそういうことを思って僕も、まあ、最初に内定もらった会社に行こうって思ってたんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、その時に入ったのがその1社目の会社だったんですね。
あ、なるほど。最初に の内定だったんですね。
そうです、そうです。一番最初に内定もらった会社に行きました。なので、たまたまウェブ系に行ったんですよ、つまり。ちなみにです
けど。ああ、じゃあ、本当、業務内容とか、はい、プロダクト的なところは一切見てなかった。は
い、まあ、そうですね。まあ、あんまり聞いたところで、全然社会人やってもいないので、あんまイメージもできなかったってもちろん当時はありますね。それよりも苦労できる会社に来たかったんですよ。
すごい、その、なんだろう、前のめりというか、成長に対して貪欲なところは、どういうところから、出てきたんですか、
ね、なんですか多分学ぶことそのものが好きなんですよ、僕って。
ああ、はい。
だから数学も好きだったんですね。まあ数学好きになった一番のきっかけって、幼稚園児の頃に、
うんうん、
まあおかんから、掛け算九九を習ったんですよ。
はい、はい、はい。
で、掛け算九九ってもう計算が僕好きだったらしくて、もうすっごいそう掛け算九九ってなんだこれって、もうドハマりしたんですね。だから僕小学校入る前から掛け算九九も暗算で、暗唱できるぐらいだったんですよ。そこからこう計算することをするものがすごい好きなので、まあ、必然的に数学にたどり着くんですよね。
はあ、なるほど。
はい。で、数学って謎を学問するものなので、
うん、
で、証明することが数学って結構思われがちなんですけど、実は新しい謎を作ることも数学としては仕事をしたことになるんですよ。
なるほど。はい、はい、はい。
だ常に謎にまみれるので、もう学問することってもう日常なんですよね。だから学ぶことは好きだったっていうか、もう普通だったんですよ。当たり前というか。
そういった流れで、まあエンジニアの仕事を始めたときに、
はい。
最初にやられた言語とかって何だったんですか？
一番最初は、仕事前に一応まあ大学が情報科だったんで、必修科目で C 言語がスタートですね。で、C が必須で、単位的には Java もあったんですけど、
うん、
Java はそもそもよくわからんかった。オブジェクト思考ってなんじゃそれってよくわからんかったので、その辺は友達に単位取ってもらってやってましたね。で、まあ社会人になって、まあウェブ系で、その会社はたまたま PHP をやっていました。なので PHP が一応社会人としてはスタートになります。
ああ、PHP のオレオレフレームワークは、
はい。
結構、なんだろう、方言というか癖がありそう。
まあ癖はあるんですけど、結構有名な EC キューブってご存知ですか？
あ、はいはい、わかります。
あれのカスタマイズしたフレームワークを会社で作ってて、それを使った感じですので、まあ、厳密には EC キューブを触ってました。
じゃあ結構、取っかかりやすい感じもありそうですね。
取っかかり的にはやりやすかったですね。一応本もわざわざ出してましたからね、会社的にも。
はあ、なるほど。有名な感じなんですね。
まあ EC キューブで本といえばこれだよな、みたいなのがいくつかあって、まあそれですね。
まあその学ぶのが好き、勉強するのが好きって感じで、まあ PHP とか EC キューブっていうところで仕事をされていたと思うんですけど、
はい。はい、
仕事自体は楽しかったですか？
まあやっぱ自分としては全部が学びだったんで、最初すげえ楽しかったんですね。でもちなみにコード書いたのは1年目の終わりぐらいなんですよ、実は。
え？
それまで実はあのテスターだったり、まあ保守をやってた人のサポートしかやってなかった。書くコード書いたことは本当になかったんですけど、それすら楽しかったですね。
はあ、いいっすね。なんかもう、楽しいことを話すポッドキャストと歌っているので、楽しいことを今、めちゃめちゃ楽しいっすね。
ただ楽しいんですけど、当時楽しかったんですけど、
うんうんうん、
ちなみに僕1日目に、本当に入社1日目ですよ。研修やった日。
はいはいはい。
あの、退社した時間23時ですからね。
そう、楽しみすぎですね。
まあそう、最初はなんかその開発環境を作ってこいみたいなのが課題だったんですよね。
はいはいはい。
で、ちなみにその研修、いろんな1日目の研修終わってデスクついたのが確か16時ぐらいだったかな。
うん、
で、そこからその課題が渡されて、まあ別に帰ってもいいけどみたいな話だったんですけど。
はあ。
まあ結局僕はその開発環境が1日目全然終わんなくて、なんか結局1週間ぐらいかかったんですけど。まあすげえ、まあ後で考えればこいつとろいなと思いながら、まあ当時何もわからんまま手探りやってて、まあ、かかったんけど、まあそれも全部楽しかったですね、やっぱり。
なるほど。その会社には何年ぐらいいられたんですか？
確か2年10ヶ月ですね。
ほう。なんかめちゃめちゃ楽しそうなので、その2年10ヶ月ってちょっと短いような感じがしちゃうんですけど。
は
い、
ああ、それはですね、はい、違うんですね。楽しかった一瞬で過ぎたの1年目だけです。
なるほど。
そうですね。2年目からそのちゃんとコードを書き始めて、
うん、
プロジェクトリーダーがちゃんと他にいたんですけど、まあ、その人の下でコードをガリガリこう書き始めて、お、このフレームワークって実はやべえんじゃねえかみたいなことを思い始めて、
うん、
まあ、書いてたんですけど、で、まあ、2年終わりになると、まあ、あの、良くも悪くもその会社は、あの、循環が早かったんですよね。
はいはいはい。
はい。人の循環が。
はい。
で、かつこう PM って外から入ってくる人ばっかりで、
うん。
なので、あの、しかもその PM ってあんまり、技術を知らない人ばっかりが結構来て、
うーん、
しわ寄せはエンジニアに来るなっていうような、まあよくある話なんですけど。
はいはいはい。
まあそういう企業にいたので、こうだんだんこう、僕のやってることはこう人としての生活をしてないなって顔をやっと実感し始めるんですよね。で、まあこう、回転率がいい会社なので、こう3年目になると、なんかこう、重鎮というか、こう長くいた人だなみたいなこう勘違いをされ始めて、まあ実際こうリーダー的なポジションにもやっぱなってしまうんですよ。たったこう、業界的にまだやっと3年目って、まあそこそこやるようになったかなっていうぐらいのところから。
うん、
で、その時から、僕のやってることは、うん、もうやっぱ人間じゃなくてただの、こう、コマでしかないし、そもそも稼働時間どう考えてもこれは異常だろうって気づきて、初めて、ちょっとずつこう転職を考え始めるわけですね。
なるほど。結構じゃあそのあたりまで来ると当然楽しくもない状況だってことに気づかれていたので。
そうですね、まあ、気づいたっていうか楽しくないってやっと実感し始めたんですね。
あ、なるほど。
最初はコード書けないし全てが新しかったから楽しかったんだけど、書き始めていろいろ見えてきたりして、こうしたいとか、うん、これってそもそもどうなのみたいなことをいろいろ見えてきたときに、まあ、だんだんこう楽しみってそういえば思わなくなったなって実感して、リーダーになってそれがもう加速的に増えたって感じですね。
はあ、なるほど。なんとなくその、学ぶとか勉強するところに楽しさがあると。
はい、やっぱそうですね。新しいことにでもチャレンジするっていう場ではなかったですね、その会社は。
多分リーダーになるっていうのは、ある種新しい環境というか、はい、違うことを、ね、うん、やるじゃないですか。そのあたり楽しさはあんまりなかったんですか？
はい、あ、それは全然ありましたね。
うん。
何回かそう PM を2案件だけやって、こう上流工程だけじゃなくて、こうお金回りとか書類回りも一人でやったことも一回あるんですけど、
うん、
いわゆる一人プロジェクトですね。営業が取ってきてから、要件定義から開発してテストして納品、保守まで僕一人みたいなのを一度やったことがあります。
ああ、じゃあ、一緒にやる人とかチームメンバーっていうのはなしだったってこと
ですか？っていうのもありましたし、いや、そういう、ちゃんとつけてもらったこともありますよ。
じゃあそのあたりで仕事としてやることが変わった楽しさもありつつも、はい、
つつも
まあ、全体的には
ちょ
っとってなり、
はい、
まあ、転職って流れになる感じですかね。
そうですね。もうなんか学ぶものとしては大体学んで、次のレイヤーって多分 PM になるけど、うん、その会社の PM って結構このさらに上の人からの指示に従うことがやっぱ多くて、あ、チャレンジできなくなったなっていうのはもう目に見えたんですね。
なるほど。そうするとその転職と転職に求めるところっていうのは、新しく学べる環境だったり、はい、チャレンジできるところってあたりがキーとポイントになってくる感じです
か？はい、あ、もうそこですね、まさに。
うんうん、
あ、まあ、あとは一応お金も当たり前ですけどね。お金全然上がんなかったんですよね。
いや、そうですよね。その、私も転職して給料上がった口なんですけど、
はい、
尋常じゃないぐらい上がるんで。
そうそうそうそうそうそう。
なんか今までのあの会社にいた苦労は何だったんだってなりますよね。
そうなんですよ。一瞬で上がるんですよね。
別に何もしてない、その何もしてないって言うんじゃないですけど、はい、苦労したわけじゃないじゃないですか。
まあぶっちゃけそうです。
うん、似合う苦労じゃない。なるほど。そこで転職されて、はい、されたのが最初におっしゃってた夢見株式会社ですかね、夢見さん。
ではないです。もう一社挟んでるんです。
なるほど。そこはざっくりどういったことをやられていたんですか？
そうですね。2社目はですね、一応レプラホーンっていう会社にいたんですけど、まあそこでも一応、ですね、受託開発の仕事をしてました、やっぱり。
あ、はいはいはい。
でも一応僕の持ってるスキルなんてランプ環境しかなかったので、うんうん、同じようにランプ環境で仕事してましたね。ただ一応その辺からちょっとずつこう JS そのものも結構好きになり始めてて。
あ、はいはいはい。
で、フロントの仕事も一件だけやらせていただきました、ね。基本はでも PHP でした、ね、
うんうんうん。その時やられた JavaScript は何かフレームワークとか使われていたんですか？はい、
その時やってたのが Riot ですね。
あ、なるほど。その時は Riot なんですね。
そうですね。まあ1社目の時から実は Riot っていう名前は知っていたんですよ。ただ僕は何も知らない。フロントとか全然わかんなかったので、まあフロントってなんか jQuery っていうのが一番流行してんだなぐらいだけで終わってたんですけど。
なるほど。
で、その当時って、JavaScript の三大フレームワークってあったんですよ。で、それが、Angular と、ちなみに AngularJS の頃ですね。
あ、はいはいはい。
AngularJS の頃と、あと、なんだっけ、Backbone と、Knockout ですね。
へぇー、あ、また、View とかの前に、まだ
ある。あ、それはもう最新の三大フレームワークですね。
なるほど。
当時はその三つが三大フレームワークと言われていて、
うん、
まあ、先駆けはバックボーンなんですけど、そこにこう、AngularJS、Google が作ったものが載って、一気にこう話題になって、まあ、それらの吉永、いいとこ取りしたようなやつが、ノックアウトって出たんですけど、まあ、あんまり僕的には好きにならなかったですね。
へぇー、はい。その3つのフレームワークの話は、だいたい3年ぐらい前になるんですかね。
3かな ?3、まあ、3年前ぐらいですね。一番流行してたのは。
なるほど。いや、私、ずっと Web 系やっていて、JS 書いてたんですけど、
は
い、10年近く、いわゆる、
はい、
バニラ JS といいますか、
お、
何もフレームワークを使っていない JavaScript を書いていたので、
はい
はいはいはい、なんかその後、突然 jQuery を書き始めたので、
はいはいはいはい、
なんか jQuery がすごい神みたいなところで最近もやってたんですよ。
はい、僕は多分その感覚は間違ってないと思ってますよ。
うんうんうん、
っていうか、未だに jQuery は神だと思ってます。
そうですよね。その、
うん、
使う場所とか環境に合えばすごくいいと思うんですけど。
はい。
で、最近になってその Vue とか、
はい、
リアクトとか、
はい、
まあ Angular もそうなんですけど、
はい。
いうのが出てきて、なんかすごい早いなっていうのを実感。
はいはいはい。
ずっと Web にいた割合最近実感したみたいな感じ。
まあまあまあ、JS ってフロントの言語って結局 JS しかないので、それはフレームワークの栄枯盛衰が激しいのもまあわかるよなって感じです
ね。そうなんですよね。なかなかシルバーライトとかフラッシュとかは根付かなかった。はい。ワープレットとか。
まあでも、フラッシュは一時代を築いたなってすごく痛感しますね。
そうですね。一応、なんだかんだ1回だけ業務でやったんですけど、
はい。
やっぱなんか、生の JS と比べると、見た目が結構綺麗に作れるので、
うん、そうですね。
この受けはすごいいいんですよね。
はい、はい、うん。まあまあ、やっぱ AJAX が出たのが一番大きいですね、結局は。
そうなんですね。あの時、お客さんに、Google マップがちょうど流行り始めた頃で、うん、
はいはいはい、まさにその時期ですね。
Google マップでがタダで使えるんだから金かけてるからもっといいもんできるだろうっていう、
はい、はいはいはいはい、
発表されて、もうインターネットエクスプローラー6でしか動かない業務アプリを作っているのに
暗黒時代だ。
ものすごいことになってたんですよね、当時。
IE6 とか懐かしいですね。僕はちなみに IE6 で開発したことはないんですけど。
ああ、そうなんですね。
もういろんな噂とかを歴史を聞いて、いや、そう当時やらなくてよかったなってこう痛感してますね。
そうなんですよね。なんか、投下時風の話とか、の話とかいろいろあって。
懐かしい。なんか騒いでるなーと、中で僕は PHP を書いてたんで。
じゃあ、2社目でまあそういった感じで、フロントもちょっとやりつつ、はい、
ちょっとだけやりつつですね。
まあ、メインは PHP を書かれていて、
はい。
そちらはリーダーとかマネジメント的なことはやられてなかったんですか？
やってましたね。一応、エンジニアリーダーと PM を1案件やってましたね。PM の案件はちなみに1社目の引き続きですね。そのお客さんが1社の私で担当してほしいって言われて、個別にちょっと実際連絡先も教えてしまっていたので、まあ、そのまんま連絡が来て、継続してやりたいってことで言われてたので、やってましたね。
それは会社としてですか？副業としてですか？
いや、会社としてです。
おー、すごい。
なので、その2社目でも、ちゃんとその2社目の会社として契約をしましたけど、私、指名制だったので、まあ、ありがたくもいただいたので、って感じです。
なんかその話聞いてると、すごい、転職うまくいって楽しそうだなっていう、そこだけ聞いてると思っちゃうんですけど。
そうですね。転職そのような僕は2回とも成功してると思ってますね。
なるほど。となると、3社目に行った理由っていうのは、なんか、はい、さらに楽しくなる理由があったんでしょうか？
そうですね。2社目で確かにすごい勉強をさせてもらえたんですけど、
うん、
でも会社としても勉強会に行くとか、そういうことについてお金をガンガン出してくれる会社だったんですよ。
ああ、いいですね。
なので、その会社の1年目ですごい自分でやりたかった勉強をめっちゃしたんですね。
うんうんうん、
で、した結果、頭打ちがやっぱり来るんですね。独学でしかないので。
ああ、はいはいはい。
で、かつ僕はなんだかんだ技術そのものも好きで、
うんうん、
そういう技術使って何か作りたいとか、こうビジネスを起こすとか、いろんな問題解決するとかっていう話がしたかったんですけど、まあ、会社の仲間にこう技術好きな人がほとんどいなくて。ただお金好きな人が多くて、お金稼ぐためにこういうものを作ろうぜっていうアイディアの話は結構出てきたりするんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、もしくはゲームの好きな人もやっぱ多くて、エンジニアですね。まあ、僕もゲーム好きなのでいいんですけど、ゲームばっかり話ばっかり会社でしてもなっていう未来がないじゃんって思ってて。会社を伸ばすんだったら、会社のための何かを作るとか、技術的な一つ、なんだろうな、会社の名前がついたようなものを作るとかっていう話がしたかったんだけど、それができる人がほとんどいなくて、まあ正直に言うと中だるみしてしまったっていうのがありますね。
はあ、なるほど。このあたりなんですかね、その技術的な勉強とかっていうのは主に言語とか、
はい、
まあなんだろう、最近で言えばクラウドとかインフラ的なところとか、はい、そういう技術的な感じだったんですかね。
一応技術的ですけど、やっぱアプリケーションによってましたね。
ああ、なるほど。
うん、まあそう、フレームワークもちゃんと、その、一社目でやってこたかったので、
うん、
ちゃんとその、それ以外のフレームワーク、今のフレームワークって何かあったりとか、どういう勉強なんだろうなとか、作りってどうなってんだろうな、みたいなのも何も知らなかったので、
うん、うん、
その会社は一応一個、PHP の、なんだっけ、コードイグナイターですね。
まあ、はいはいはい。
はい。っていうフレームワークを一応、よくメインで使ってる会社だったので、まあそもそもフレームワーク、コードユナイターってなんだっていうのをこう勉強し始めて、お、フレームワークってこういうことかみたいなこうやっと知り始めて、でそっからスタートですね。で、オブジェクト思考とかも全然実は知らなかったので。
ああ、はいはいはい。
はい、一応その学校で Java やったけど、オブジェクト思考ってなんかそういうものがあるんだな、ふーんだけしか思ってなかったんですよ。まあ、さあ、とはいえ PHP なんで、オブジェクト思考とか言いながら、まあ結局ファイルの中でリクワイアしてしまえばそれまでなので。
そうなんですよね。
オブジェクトっていうかみたいなちょっと思いながらも、まあまあ、もどきでもいいので、オブジェクトを勉強した感じですね。
なるほど。その時、その、マネジメントとかリーダー的なこともやられてたっておっしゃってたんですけど、
はい。
どっちの方面の、なんか、勉強とか学習っていうのはあまりやられてなかった感じですかね。
そうですね。僕はしなかったけど、会社としてはスクラムマスターが4人いたんです。
おー、すごいですね。
結構その時僕がいた当時は50人ちょいしかいなかった中に4人もいるって結構奇跡だなと思って。
そうですね、珍しいですね。
ちなみにスクラムマスター研修ってこう30万とかするじゃないですか。
そうなんですよね。
あれ会社が全額出すんですよ。
いいな
そう、びっくりしますよね。えって思いました僕も。
あのそこそこの規模がある会社だとやっぱり取ってくれるとこあるんですけど、
はい、はい、50人でしょと思いながら。
すごいですね。
そうですね。まあそうだ、僕も手を挙げればよかったって今更後悔してますね。
ああ、そうですよね。
はい。まあ、ただ、とはいえ、案件状況的に、まあ僕抜けたら、この案件誰も回す人いねえじゃんっていうのをあったので、まあ無理だったなぁ、みたいな。まあ2日間しかないので、まあそこ2日間だけ我慢してもらうのはよかったんですけど、まあ今更ですね、それは。
そうですね。まあその時その存在を知っていたっていうのはすごいあったと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ知らないと受けに行かないっていうのもあるんで。
そうですね。
なるほど。それで、まあ2社目はそんな感じで、まあプロダクトとか、はい、まあその目の前の技術っていうよりもその先の目的とか、
はいはい、
その作ったものによってどうなっていくかってあたりをもっと突き詰めたくて、
はい、
現職の、まあ、ゆめみさんってところに転職されたって感じですかね。
そうですね、厳密に言うとその視点はあったんですけど、それ以上に僕のスキル的に先の未来がなくなったなって見えたので転職したかったっていうのが本音ですね。
ああ、なるほど。
今の技術スキルだと、まあ、今の会社だったらまあまあ全然食っていけるけど、この会社自体がそもそも先あるのかってなると疑問だなっていうのがあって、だ僕のそのエンジニア市場として自分の価値って多分低いなっていうのを多分思っていたんですよ。
うんうん、
で、それを上げたいし、そういう本当にレベル高いところで揉まれたいなっていうのがあって、転職は考え始めてたんですね。
うん、
で、その時にちょうどタイミングよく、まあ、あるエージェントから僕のその GitHub リポジトリを見て、なんか面白そうかなと思って声をかけましたっていうお声をいただいて、
うん、
まあ、とりあえず話聞くだけ行ってみるかって、その紹介された会社に行ったのがその夢見だったんです。
なるほど。そこ、なんだろう、結構、プロダクトとかその先の話って結構、外から見るとファジーな、曖昧な感じに見えちゃうんで、
うんうん、
結構、はい、いいなって思うの難しいきっかけがいるのかなって思っちゃうんですけど、
はい、
そのあたり何が良くて入ろうって決心されたんですか？
まあ、まず話を聞こうと思ったのは、そもそもその人が全力で押してくるので、じゃあ聞いてみようかってぐらいのこう上からな目線で態度で聞きに行ったんですけど、
うん、
でその時に確か話していただいたのが、まあ、その当時の CTO の方が話していただいて、
うん、
まあ、その人がすごい技術やっぱ、まあまあさすがに高い人だったんですけど、うん、結構僕が喋った時、まあ僕は全然技術が弱かったんですけど、結局は、
うん、
で。その高さを知って入ろうって思いましたね。もうプロダクト、まあ受託の開発だったらプロダクトは結局ないんですけど。
ああ、はいはいはい。
その環境で戦えるっていうのはすごい自分としたメリットばっかりだなっていうのを痛感したんですね。
CTO の技術力に惚れて、はい、その環境がいいと思ったって感じですかね。
その人も確かに技術力も高いって言いましたけど、その人自身がその社内の技術力についても割と自信持っていってたので、
うん、
まあ、そう言うんであればちょっとチャレンジしてみようかなってことで、まあ面接に進んだ感じですね。
どのあたりを聞いて技術力高いなって思われたんですか？
聞いたというか、向こう、僕が聞いたのはなんか、だいたいその技術スタック何やってますとか、うん、普段どういう勉強されてますみたいなことをありきたりな質問したんですけど、
うん、
その回答が、あの技術的な回答が結構来たんですけど、その回答自体に僕が理解できない言葉がたくさん散りばめられてて、
なるほど。
あ、僕そのレベルじゃないんだっていうことを痛感させられた感じですね。
すごい。めちゃめちゃ刺激受けますね、それ。
はい。結構、だから僕的にはやれるかなと思ったら全然やれねえじゃん、俺っていうふうにこう痛感するわけですよね。まあそんな感じですね。
実際入られてみて、そのあたり。はい。その技術力の高さだったり、はい、自分の学びとしてはどんな感じですか？
これがですね、僕運よくその社内の多分一番レベル高いチームに入れたんですよ。
お
ー。で、それがたまたまそのノード JS だったんですけど、
うんうん、
でノード JS は一応独学でやってたけど仕事でやったことないなと思いながら、
うんうん、
あの自信満々にやれますってこう嘘を言ったわけですよ。と言ったらこう、じゃあこのチームあるんだけどって言われて、そのままジョインできるかと思ったら、コーディング面談を受けるんですね。
なるほど。
で、今振り返ればその3人で結構おぞましい3人で、全然スキル高すぎる3人だったんですけど。
はいはいはい。
で、その3人の前で、こう、プロジェクターでずっと映されつつ15分間ライブコーディングをするっていう、こう、なぶり殺しを受けるわけですよ。
向こうの3人は黙ってるんですか？
黙って見てますね。
ああ、辛い。はい。なるほど。
で、まあ、そのうちの3人のうち1人は自分もそのコーディングを一緒にやってるんですけど。
なるほど。
で、まあ、結果僕、ちなみにその15分のうちに課題解けなかったんですよ、もちろん。で、まあまあ、それでどうなんだろうなと思いながら、結果として、まあ、ジョインっていう形になって、ちょっとびっくりしたんですけど。
そうですよね。なんか、
はい、
多分その話の背景って、カルチャー的な、その、
はい、
一緒にやって大丈夫かどうかを、ちゃんと確認してるのが思いとしてあると思うんですけど。
そうですね。多分、進め方とか、うん、ちなみに、わからんかったらわからんなりに、こう、どう質問してくるかとか、実際書き方って、まあ、書き方っていうか、そう、基本的にできることはできるよね、みたいなことも確認したかったと思うんですけど。
ああ、はい、はい、はい。
だ基礎は多分大丈夫だったんですけど、
うんうん、
その先ですよね、ところで、どうなんだろうな、みたいなところを見たかったらしいですね。で、まあ一応、その3人中2人は OK 出して、
あ
まあ1人は速攻いらねえってなったらしくてですね。
全員、一致じゃなくても大丈夫なんですね。
そうですね。ちなみにその3人のうち1人の方は、ですね、厳密にはプロパーではないんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。でもその人が一応リーダーっぽい人なんですけど。
すごい面白い組織ですね。
そうですね。その人もめちゃめちゃ能力高いんですよね、僕から見れば。本人的には自分は全然頭悪くて能力はそんな高くないって言ってるんですけど、まあ、謙遜にしか聞こえないなって感じです。
テスト前に勉強してないアピール的な。
まあまあ、近い感じがありますね。
なるほど。
はい。
そこで実際に仕事されていて、
はい、まあ
こういうところが力になった、身についた、勉強になったって何かいくつかありますか？
まあ一つはこう全体設計的な目線は身についたのと、
うん、
やっぱテストかな。テスト的な視点って全然自分はよく持ってなかったので、結構その辺は教えていただきましたね。と、あとですね、リスクヘッジなところですね。もう石橋は叩きまくって渡るみたいな感じですね。
あ
っていうのを教えていただきましたね。
結構その仕事業務の内容で言うと、
はい、
いわゆる要件的なところを考えたりする上流工程的なところもあるんですかね。
一応ありますけど、結局そこはリーダーの方々がやっていただいたので、
なるほど、
まあ、僕はその持ってきたものに対してまあ作るっていうところが大事だったんですけど、
うん、
一応その Node.js で API を作ってたんですよ、
うんうんうん、
仕事の役割として、
はいはいはい、
ただ、アカウント周りのところの API だったので、
あ、はいはい、
割と重要な情報なのでそこはちゃんとガチで作らなきゃまずいよなってところでした、ね、
うーん、
なのでまずその辺からしっかり身につけようねみたいなところだったので、
うんうんうん、
アーキテクト的なことは先輩にやっていただいて、降りてきたものをまあちゃんと正しく作ろうかってところでしたね。
そのあたり、なんだろう、テスト的なところで勉強になったってお話を聞いていると、
はい、
いわゆる異常系とか、境界値とか、あとは TDD 的な、先にテストを書いてやろうとか、そういったあたりが具体的な話になってくる感じですかね。
まあ、概ね当たってますけど、唯一 TDD だけはやってないですね。
そうなんですね。
はい。ただ、まあ、テストに関しては、ちゃんと境界値もやったり、エラー系以上、正常系とかもやりましたし、ね、さすがに全網羅までやらなかったですけど。
はいはいはい。やっぱそれも書いてから、ああだこうだっていうよりも、まあ、設計段階で一通り潰してっていうのが、やっぱりあって、そのあたりに。
もともとありますね。
うん。
その上で実際コード書いてみると、まあ、見えてこないものが見えてきたりするので、そこをテストで潰しきろうかっていう。一応ユニットテストとファンクショナルテスト両方書いてたんですね、その時は。
はいはいはい。へー。
なので、割とテストで本当に 潰しきった感はありますけど、まあそれでもやっぱり見えてないものはやっぱあるので、
うんうんうん、
お客さんがテストした時に初めて見えてくるものあるんですけど。
おお、そうなんですね。やっぱりインターフェース的な API なので、インターフェース的なところの問題が多い感じですかね。
いや、多分ビジネスロジックですね。
なるほど、そっちの方ですか。
うん。うん。割と多分ビジネスロジックから見えてきたバグが多かったって感じですね。
結構 API だと性能とか応答速度的なところもあるのかなと思うんですけど、そのあたりはそうでもなかったですかね。
性能は別に多分負荷試験をちゃんとやっていて、まあ、その専門家の方がいらっしゃるんですよ、一人。
すごい。
で、その専門家の方がちなみに一応ちゃんと本を出していて、そう、その AWS を使った、こう、ちゃんとした負荷試験本って多分日本でこの本ぐらいしかないんじゃないかなっていうぐらいの本があって、こう結構、具体例とか失敗例とかも結構書いてあって、
はいはい、
いいと思うんで、まあ、ぜひぜひ読んでいただきたいなと思いながら、あまり日本で売れてなくて、ちょっと悲しみみたいな感じですね。
なるほど。
そうですね。はい。
結構そのあたりやっぱり学びが深くて楽しいっていう感じ
ですね。そうですね。僕ちなみにですね、このチームに入って初めてこう、ちゃんとした、コードレビュー受けたんですけど。
あ、これ今までなかった。たんですね、
そうなんですよ。じゃあ普通にあると思ってたんですけど、あ、普通にやってることって普通じゃないんだなってことを結構びっくりしたんですね。
あ、
でもやってない会社の方がやっぱ多分世間的に多いんだろうなって僕も経験上知ってるので、やっぱこの会社いいなって思った次第ですね。
確かに今僕も驚いたんですけど、私今3社目で、
はい、
1社目は9年いたんですけど、一回もコードレビューした覚えがないですね。
多分それよりも早くリリースしようぜみたいなノリですよね。
そうですね、基本的にデスマってたので。
まあまあまあ。
ただ結構球体以前とした SIR だったので。
ああ、なるほどなるほど。
詳細設計という名のフローチャートを書く文化だった。
ああ、なるほど。
でフローが正確ってレビューしてるからコードも正しいよねっていう感じだったんですけど、
はい、
まあそんなことないよねって感じ。
まあまあそうではないでしょうね。わかります。
なるほど。今それですごい学びがいろいろあって楽しいと思うんですけど、
はい、
なんだろう、そこからさらに何かやりたいとか、こういうことやりたいみたいな先の話って何かあるんですか？はい、
そうですね、一応今の僕そのチーム実は抜けたんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、一応今の会社にちょうど1年、先月で1年経ったんですけど、
はいはいはい、
で抜けて、実はフロントエンドの今仕事をしてるんですね。
はいはいはいはい、
はい、でまあそれはもともとフロントもやってみたいなって話を、まあ、上の人に伝えていて、
うん、
まあちょうど案件もあるし、じゃあそっちにアサインねってことで移ったんですけど、
うんうんうん、
でフロントの開発ができるかなと思ったら、なぜかリーダーになってフロントの開発をしてないっていう。
話が違う感じですね。
うん、で実際にまあ書いてることって Node.js なので、あれ俺バックエンドじゃねって思いながら。
へ
え。まあまあでも僕的には、うん、そのリーダーになってこうドキュメント周りやったり、こうチームのマネジメントとか工数管理とかをする子になったんですけど、
うんうんうん、
これが案外僕的には面白くてですね。まあ、僕がこうめんどくさいことをやって、メンバーの子たちがこうバリバリにパフォーマンス出してくれて、気づいたらこうプロダクト行きましたみたいなのが、
うん、
あ、これ結構理想な形じゃないって結構思ったんですよ、自分としては。
いやー、わかります。
はい。
うん、
だからメンバーの子たちがこう楽しそうにやってくれたら方が僕としても楽しいしなーと思って、
うんうんうん。
で、結果として、プロダクトできたし、なんだろうな、利益率も割と高かったりして、うん、で僕全然会社のこと人に、まあ、上の人とかにこう結構メンバーのことを自慢できるし、メンバーの評価も上がるし、いやもう全部最高じゃんっていう感じですね。
いいですね。
で今はこうマネジメントの方にちょっと意識が向いてるって感じですね。
なるほど。その私もどちらかというとマネジメントの方に行きたいと常々言っておる感じでして、う
ん、はいはいはい、はい、
そのあたりのお話お聞きしたいんですけど、
はい、
なんだろう、今具体的にそのまあ工数管理とか予算っていうのはちょっと本当管理の話まで置いておいて、はい、開発的なところのマネジメントでいうと、どういったどんな形でやり方でやられてるんですかね。
で一応プロジェクトをはじめとしては、まあ最初に多分技術選定とかをするんですけど、 メンバーサインはもう多分できた前提の話で、技術選定するときに一回全員集まってもらって、まあ、こういうものを作りますみたいなスコープを喋るんですけど、でその時にみんなが何を使ってみたいとか、
うん、
なんか興味ある技術何みたいなことを一回聞いてみるんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、僕が知ってるもんであればその辺でいろいろ考えたり意見は言えるんですけど、わからなかったらもちろん後で調べて、また後日検討して決定しましょうみたいなことを言いますけど、なるべくみんなが納得する上で決定をしたいと思ってます。
うんうんうんうん、
その上でさすがに、まあリソースとかあまりにも新しすぎたり枯れてなかったりすると、まあ潜在バグとかもあると思うので、うん、その上で、まあそれが出ても乗り切、本当にお前らが乗り越えるのかみたいなことをちゃんとちょっとプレッシャーかけつつ聞いてみて、それでもやるっていうならもう最後やりましょうかっていうことを決めてやってますね。
すごい、ちゃんとその、いわゆる心理的安全性だとか、
はい、
チームとしてやりたい方向を意識しつつ、締めるとこは締めるっていう、まあ基本なんですけど。
まあまあ、そう、基本っていうか当たり前のことを当たり前にやると、結果としては伸びるはずなんですよ。
そうなんですよね。
ただまあその権限を与えられるかどうかとかもありますし、自分たちとやりたいけど会社として NG 出したらそれでもやらないとっていうところがやっぱある。まあやっぱうちの会社って受託の会社なので。
はいはいはい、そっか。
技術的に新しいことをやり続けないと多分エンジニアはモチベーションが上がらないんですよ。
そうですよね。
で一応モチベーションの分かりやすいのはお金なんですよ、
うんうん、
でお金のモチベーションって頭打ちくるし、割と人間そこって結構すぐ飽きるんですよ。
うん、まあそうです。
特にエンジニアとしては、
うん、
なので新しいことやり続けないと、まあ、自宅の会社なので自分のプロダクトがない時点でじゃあ何が売りかって、結局自分たちのスキルがあの商売道具なんで、
うんうんうんうん、
それが枯れたものだけだと、もう食っていけないなっていうのは、やっぱり自宅のどうやっても宿命なので、そこはやっぱり逃せないですね。
ああ、なるほど。それで開発の進め方としては何か、スクラム的な、プラクティクスとか、アジャイル的な、まあ、アジャイル的なって言い方もあれなんですけど、プラクティクスやってるんですかね。
まあ、僕的にはアジャイルっぽい感じでやってますね。毎日こう朝会をやって、まあ、今日何や、誰か何やるみたいなことを共有し合って進めるんですけど、一応最初になんか全部のタスク、作るものを、まあ、機能一覧に出してタスク化するんですよね。で、それを、まあ、各自で一回、これってどれぐらいの工数かなみたいなのを、そういう最初の全体会でみんなで意見を出し合って数字として出すんですけど。
プランニングポーカー、見積もりポーカー的に。
あ、まあ、そんな感じですね。やって、で、誰が何やるみたいなことを、こう、もうみんなでその場で決めてもらうんですね。
なるほど。
だから技術的チャレンジした人は重い機能でやるし、
うん、
いや、そこちょっと怖えなっていう人は、保守的な人は多分そういうのを選ばずにやるんですけど。
ああ、まあ、そこは人それぞれですもんね。
ただやっぱそうすると結構タスク的に残ってくるんですけど、その残ったものに関して、あの、一応リーダーとして僕の意見をつけつつ、で、ある程度こうフレーミングをしてタスク振りをするんですよ。
はいはいはい。
このタスクは今の君にとってできる、ただちょっとレベル高い、ただできる、やった上でレベルアップも 100% できるよっていうことを言いつつアサインをするんですよ。で、決めて、あとはまあバーンダウンチャートを作って、
あ、はいはい、
で、それをまあ結構物理的に書いてやってるんですけど、僕は。
壁に貼る。
で、まああとは、そうですね。で、全体のお尻が見えてるので、まあ、この日までに一個ずつ、誰が何やるかはあと自分でマネジメントしてね、みたいな。ただ、そう、タスクは振ったけど、マネジメントは自分でやらすけど、全体のマネジメントは僕がやるので、
うんうん、
あとどれぐらいで間に合わないねってなった時に、じゃあその人のせいにするんじゃなくて、他の人が早く終わったら、じゃあ一緒にやるかとか手伝いながらとか、やるって形をやってますね。
いやー、素晴らしい。ちゃんとメンバーとかの成長も考えつつ、はい、まあ会社なんで組織的なところも考えつつ、結果を出していってるのは、理想な、
はい、
リーダーってね。すごい。
まあ、それはまあ、なんだかんだ僕が能力が低いので、結局メンバーに頑張ってもらわなきゃいけないので、メンバーが一番頑張れるように何するかって僕は考えてます。
うん。いや、大事だと思うんですよね。その、多分、最近知った言葉を使うのがあれなんですけど、サーバントリーダーシップ的なところなん
で、はい、なんか僕が知らない言葉です、
ね。あ、本当ですか。
はい。
そしたら言葉の意味が間違ってるかもしれないですけど。
はい。
あの、結構そのリーダーって日本の文脈で言うと管理をする人って感じなので、本当命令とかお金とか工程管理をやるだけで、なんか上から その縦割りでやるっていうイメージが強いと思うんですけど、
はいはいはいはい、
結構海外、まあ、アメリカとかヨーロッパとかの文脈だと、そのチームの目標があるから、その目標に向けて一緒にやろう、で、
うん、
君は君のアウトプットを出すために、そのリーダーっていうか、まあマネージャーである僕を使っていいから、なんか助けてほしいことがあったら何でも言ってくれっていう、
はいはいはい、
でそのプログラマーだったりデザイナーだったりメンバーのアウトプットを最大化するように動いていくっていう話を聞いたことがあって、
はいはいはい、
っていうところが結構そのサーバント的な、そのちょっと今サーバントの役をどう忘れちゃったんですけど、執事
あ、
その下に見るって意味ではなくて、援助するとか手伝うっていう意味で使える人っていう意味で、そういうのがいいんじゃないかみたいな文脈を読んだことがあって、
ああ、まあまた、僕はそれに結構完全同意な感じですね。っていうか、多分リーダーは使われたなんぼだろうって思ってます。
わかります。
そう。そうそう。そんな感覚で言います
ね。結構役職についてて、なんか、なんとかリーダーとか、なんとかマネージャーとか、まあ課長部長でもいいんですけど、結構その、いや、自分は雑用なんでみたいなことを言う方は結構信頼できるんですよね。
まあ、完全に雑用に徹しちゃうと、こう、舐められてしまうので、締めるとこはもちろん締めますけどね。
その、要所要所でちゃんとやってるっていうのは、まあ、ありつつって
感じ
ですけど、
はい。そうですね。葉っぱをかけたりしますけど、あくまで僕らはめんどくさい仕事をやってあげるっていうのは仕事な気がします。まあ、スター選手はエンジニアと思ってるんで。
あー、なるほど。いやー、いいっすね。そのあたり、その、マネジメントに興味を持って、っていうのは、まあ、先ほどのお話だとやってみたら楽しかった的なところがあったと思うんですが、
はい、
やっぱりその 外的なきっかけとかそういうのはなくて、自分の実感としてやってみたら楽しかったっていうところがそんな感じですかね。
一応それもなくはないんですけど、多分きっかけとしては2社目のそのスクラムマスター4人の話を聞いたのが大きいかもしれないです。
へー、ちょっと掘り下げてもいいですか。どんな話だったんですか。
そうですね。なんかそのスクラム研修受けた4人、ただ4人とも全員なんだっけ、エバッキーっていう、通称エバッキーですね。
はいはい。
日本人の方ですけど。
エバタさん
の方の、そうです、そうです、はい、エバタさんです。の研修を受けた方々なんですけど、まあ、そこで徹底的にこう言われたのは、We って言われたんですよ。
ほう。
私たちの英単語ですね、We っていう。
WE ですよね。
そうですね。
はいはい、はい。
それを徹底的に言われたって言って、どういうことかっていうと、まあ、要は集合値が最強だってみたいなことです。僕の言葉で言うと。
なるほど。はいはいはい。
まあ、みんなの知識とか知見を集めれば問題は全て解決できるだろうっていう精神があって、
うんうんうん、
そこは僕は結構感銘を受けていますね。
うーん、
結局、まあ、仕事するって言っても、まあ、やってる相手、個人の相手はそのプログラムだったりコンピューターなんですけど、結局仕事って人とするので、
うんうん、
人のことを知ったり、人との関わり方を考えなければ、仕事ってやっぱり最大化、最適化はできないな、ってつくづく思いました、ね。というのも、結構人って正論で動かないんですよ。
動かないですね。
そう。正論は確かに正論正しくて、まあ、有無も言えないんですけど、でも納得しなければ人は動かないんですよ。なので、多少正しくないかもしれないけど、一番最適なものって何かっていうことを考えたときに、そう人のモチベーションをそっちに向かせるようなことを考えたりするのが正しいなって思うし、
うん、
結局はお客さんも人ですし、僕らも人なので、まあ、やっぱり人との仕事なので人のことを考えることが大事なので、まあ、マネジメントをするときにそこを意識するとなると、まあ、必然的に今の動き方になったなっていう答えですね。
なるほど。いい話を聞けて今、感動して
る。いや、なんか恐れ多いですね。
結構そのあたり、その、私も同じような話を聞いて、マネジメントをやってみたい、やりたいなって思っている感じで、
はい、
このやっぱり、一人で開発することって仕事としてはほぼないので、チームメンバーだったり、会社だったり、お客さんだったりっていう人がやっぱいるじゃないですか。
はい、
マネジメントはそういったプロジェクトに関係する人をハッピーにすることだっていうことを学んだことがあって、
うんうんうんうん、
で、そのやっぱりメンバーが辛い思いして作るのって大体うまくいかないですし、
そうですね、
うん、でまたメンバーの家族とかその周りにも良くない影響を与えるじゃないですか、っていうところをちゃんと みんなハッピーにできるように、そのメンバーも会社もお客さんもっていうところが大事なんだってことを聞いたことがあって、なんか今の桑原さんの話を聞いていて、まあ、ちょっと文脈は当然違うんですけど、
はい、
そういうことなんだよなっていうのをちょっと今再確認して、
うん、
なるほどってい
や私もその話はなるほどって今思いながら聞いてましたね。
ちなみにこの話すごいいい話なんですけど、実はゲームが元の話で、
あ、そうなんですね、
はい、ゲーム開発の現場でそういうことがあって、まあ、登壇というかセッションされた方がいて、
はい、
で最後の締めでそういうことをおっしゃってたんですね。
めっちゃかっこいいじゃないです
か。そうなんですよ、ファイナルファンタジー14っていうゲームなんですけど
14か、
はい、
14か、俺やってないっす
ね。そうなんですよね、オンラインゲームなのでやってる人
が、ね、
少なくて、
はい、こう
そのあたりが僕のエンジニア的なところにも刺さっているので、
まあオンラインって絶対他者が入ってくるようなゲームなので、その辺ってすごいペルソナとか考えなきゃいけないので、
うん、
あ、説得力あるなって感じですね。
うん、特にその FF14 って最初失敗して作り直してるゲームなんですよ。
へえ、知らなかった。
はい、2009年に1回出たんですけど、ボロボロな出来栄えで、2013年かなぐらいにサーバーからクライアントから何もかも全部作り直してリリースし直すってことをやったゲームで、
へ
ー、まあ、そこの作り直しに結構アジャイル的な考えとかプラクティクスを使っているっていうところの、まあ、セッションだったんですけど、
へー、ちょっと聞きたいなそれ、
はい、後でセッションショーノートに貼っておくので資料なり
文
なりを
とてもありがたいです、
はい、ぜひ見ていただけると、
はい、ありがとうございます。
なるほど、エンジニア的なところは非常にいい話を聞けて嬉しいんですが、もうちょっと確認させていただきたいのが、
はい、
その結構私もそのマネジメント寄りなエンジニアなんですけど、エンジニアはマネジメントやりたくない話というか問題というかあるじゃないですか。そのあたりについてはどう思われますか。
多分正しいと思ってます、
うんうんうんうん、
っていうか本当にエンジニアをやりたい人はマネジメントはしたくないと思います。
わかります。
なで僕は一番最初ってエンジニアになりたくてエンジニアになったわけじゃなくて、手に職つけたいがためのエンジニアになったのが多分最初なので、
うんうんうん、
本当にやりたいのはエンジニアじゃないんじゃないかってこう最近思い始めてます
。結構そのエンジニアっていう、まあ、その文脈で言うとなんですけど、 IT エンジニアって結構コードを書くとか、まあ、設計をするってところが多いと思うんですけど、いわゆるアジャイル界隈スクラムに代表されるプラクティクス的なところも結構特にこれからは重要なのかなってちょっと思っていて、まあ今までも重要だったんですけどっていうところがあって、なんかそのやらなくていい、エンジニアがマネジメントをやらなくていいと僕も思っていて、ただやっぱり理解はしてほしいっていうのはあるんですよね。
ああ、なるほど、
うん。それって、その、苦労を分かってほしいとか、なんか、お前も苦労しろとか、そういうことが言いたいわけではなくて、結局、何か問題を作るために、我々システムを作っていて、プログラムを書いていて、まあ、その目的を達成するために、それが一番いい結果を生むと思っていて、なんかそういうところも、マネジメントゲーみたいな、その、先入観とか風潮をちょっとなくしていきたいなっていうところもあって、まあそういうところの楽しさを伝えていきたいっていうのもやっぱあるんですよね。
ああ、なるほど。
うん、
ああ、ちょっと僕はそこの点では微妙に違いますね。
うん。
いや、その視点は全然一つの答えとして正しいんですけど、うん、いや、本当にエンジニアリングをしたい人はやっぱりいて、で、ただエンジニアリングをしたい人って、いやエンジニアリングって本来は問題解決なわけです
よ。はいはいはい、はい。
だ問題って何かっていうと、多分作るプロダクトに対しての問題だったり、今作った後のシステムに関してこういう改善したいとか、ここがも、一つ機能としてよろしくないからそこを直したいとかって問題があると思うんですけど、それを問題とする人って多分人なんですよ。問題と思うかどうかって。だ一応コーディング的な、プログラミング的な問題ももちろんあるし、設計的な問題もあるけど、それって本来使うエンドユーザーが持っている問題なのか、もしくは運用者が持っている問題なのかと、 我々システム屋が持ってる問題なのかってのは別問題で、
うんうんうん、
でそのエンジニアリングをしたい人たちは本来は前者であるエンドユーザーが持ってる問題に対しての解決だと思ってるんですけど、一方でほんと技術好きな人たち、ギークな方々は後者の方だと思ってます。でその後者の人がもしチームにいた時どうするかっていうのがまあ一つの課題ではあるんですけど、だその人たちが持ってる本当の解決したい問題はエンドのことじゃなくてシステムとして最適化のことにコミット化したいって思ってると思うんですけど、まあそういうのはある意味で個人プロダクトだったり別のことでやってほしくて、会社にもし所属したりしてお金を稼いでいるんであればエンドのことを考えるのがビジネスマンとしてはそもそも当然じゃないのっていうのは僕は思ってます。
わかります。ちょっと私の説明というか言い方もあれだったんですが、私もそのコードを書かなくて済むんだったらそれがいいんじゃないかっていうのは結構思っていて、要はお客さんがやりたいことって別にコードを書いてほしいわけではないので、
そうですね、
書かないで済む話で全然そっちも、はい、
そうですね、
結構まあ私の言い方が良くないところもあって、その、
はい、
プログラムは結構ある手段とか道具だって捉えているところがあって、
ああはいはいはいはい、
うん、ただそれが結構そのマネジメントっていう言葉とくっつくと、うん、その技術形式的なところに行きがちなので、
はい、
結構難しいんですけど、は
いはいはい、難しいですね。まあ実際でもプログラミングそのものをしたいエンジニアってやっぱ一定数いて、
そうですよね。
なんとも言えないところですけど
その割にはあんまり家でコード書いたりとかやってない方多いんですよね
まあいますよね、むしろ僕は家でコード書いてる人間なので
なるほど。いやすごいマネジメントエンジニアの話ができて非常に嬉しい。
はい、
どうしようかな、ちょっと時間的にあれなのですが、
はい、そうですね、ちょうど1時間経ちましたね。
一旦締めますか。
そうですかね、まあまあどちらでもいいです私は。
はい、じゃあちょっと一旦締めます。ちなみに、なんだろう、全体通して、まぁ、あ、ちょっとエンジニアマネジメント的な感じで話をしていたんですが、何かそれで、なんだろう、話足りないというか、ここは言っときたいなみたいなことあったりしますか？
まあまあ、そんなでもない。まあ、一応僕のその好きなライブラリー、Riot.js の話はあって、まあそれもできればしたいかなと思ってたけど、まあそっちは結構本当に好きだけでやってる。
なるほど。
あったけど、これ喋り出すともう1時間ぐらいいきそうな気もしなくはないので。
ちょっとじゃあ、回を分けるか、今日やるかっていうのはこの後話すということで、一旦。
そうですね。はい。
じゃあ、ちょっと、このポッドキャストの、告知からさせていただきますね。このポッドキャスト、青空 FM では、ゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば、誰でも OK です。今まで、ポッドキャストに出たいけど、IT エンジニア歴が短いからとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも全然大丈夫です。もちろん趣味の話も大歓迎なので気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など、何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。先ほどのゲスト出演希望もこのハッシュタグで連絡してもらっても全然 OK なのでよろしくお願いします。というわけで、ゲストの桑原さんから何か告知などありますでしょう
か。はい、ですね、まあ、2件あるんですけど、この収録が公開されるまで終わってる可能性がありますが、まあ、一応告知させていただきますとですね、しあさって17日ですかね。
はい。
の、まあ、土曜日に、JavaScript 祭りっていうのがあるんですけど、そちらで、Riot.js について20分喋ります。
おいおい。
はい。っていうのが1点目で、2つ目は、そのもうちょっと後、21日ですね。今月21日に、そちらではですね、HWorks と GIG っていう会社の共同開催の勉強会に、呼ばれていて、そちらでは Ionic っていうフレームワークについて、20分喋ります。はい。まあ、もし、ご興味ある方は、ご参加ください。また、参加できなかった方は、後日、資料が公開されるので、まあ、そちら見ていただければと思います。はい。
はい。ありがとうございます。 なるべく急ぎますが、しあさっては無理な気がします。
まあ、さすがにそれは
、はい。あと、ブログとか、もしあれば、そちらの方も載せておきますので、
あ、わかりました。
ご興味ある方は、ぜひご覧になっていただけると嬉しいです。では、エンディングトークということで、
はい、
ポッドキャストの収録って、まあ、さっきもちょっと出てきましたけど、しがないラジオの経験はあるので、初めてじゃなくて。
そうですね。第30回で僕は喋ってます。
うん、そうすると2回目ですかね。
そうです。これで2回目です。
どうでした？出演されてみて。
いやー、やっぱ楽しいですね。正直。
ありがたい。
一瞬で1時間が過ぎ去りますね。
なるほど。なんか、まあ私も何度か別のポッドキャストに出ていてあれなんですけど、
はい、
話すの難しいなって結構ないですか？
はい。ああ、僕は多分その辺ないですね。てかまあ僕の出身が転勤族なので、もう喋らなきゃ友達作れなかったような人間なので。
ああ、なるほど。
はい。
はあ。
そうなんです。ある意味鍛えられてます。
羨ましい。まあ、ポッドキャスト始めたのも、そういうコミュニケーション能力的な、技術的なところの向上もあるので。
ああ、でも僕はポッドキャスト始める勇気がないですね、
今。ああ、本当ですか？
そう。なので、ツイキャスをやってます。
あ、はいはいはい。
はい、
あれですよね、カネさんとたまに。
そうですね、カネさんは結構参加していただいてくれるので、やりやすい感じですね。誰も聞いてくれなかったらどうしようみたいなところはありますけど。
ありますよね。
まあ、ツイキャスは基本別に一人でブツブツ喋ってもいいかなと思ってますので。
いや、一人語り結構難しいなと思っていて、
はい。
なんか、原稿を読むみたいになるか、もう喋れなくなっちゃうかどっちかなので。
はい、あ、そうそうなんですよね。だから喋れるネタを用意しなきゃなみたいなのありますね。
ああ、そのあたりはじゃあやっぱ、とにかくネタについて喋るっていうのが、
そうですね。はい。そう、おっしゃる通りです。
なるほど。いやー、幸いなことにゲストの Q が結構溜まってるので、一人会はやらなくて済みそうなんですけど。
いいですね。
いつかやることがあれば参考にさせていただきます。
わ、はい、かりました。
はい。というわけで、第3回ですね。第3回は、桑原さんをお呼びしてお送りしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。